おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの中陣和人さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はテレワークとは何かについて再確認し、そしてテレワークを導入するにあたっての手順についてお話を伺いました、はい、今日はその導入手順に関する詳しい中身など伺っていきます。前回のテレワーク導入の手順として8つのステップ伺いました。もう少し詳しく伺ってよろしいでしょうか。
はい、まず1つ目は導入の目的を明確にすることです。
はい、
例えば自宅で仕事をすることで集中力のアップが図れるとしましょう、
はい、
これにより生産性の向上ですとか、通勤コストの削減などを目的にするということが考えられます、
はい、
私も20年以上前に営業担当していた頃の話なんですが、自宅から直接客先に行くように提案をいただきまして、
はい、
しばしばそのような運営をさせてもらっていました、
はい、
自宅のある魚津から富山にある会社に一旦来て、それからまた魚津黒部の方にありましたお客様のところにまた戻るというのはルールとしては正しいのかもしれませんが、効率性センサー性といった観点での導入は理にかなった目的だと思いますし、
はい、
理解も得られやすいのではないでしょうか。
そうですね、
はいはい、2つ目は対象範囲を決めることです、
はい、
これには対象者を誰にするか、対象業務をどのような業務にするか、実施頻度をどれだけにするかという3つの種類があります、
はい、
対象者については最初は試行的に実施をし、その上で範囲を広げるというのが良いでしょう、
はい、
また対象業務につきましては職種単位ではなく業務単位で検討していただきたいなと思います。
と言いますと、
はい、例えば製造現場であっても資料作成や社内会議などは工場になくてもできる業務かもしれません。
そうですね、
はい、テレワークに馴染む業務、馴染みにくい業務という観点で整理していただければいいのではないかと思います、
はい、
3つ目はそれらを踏まえて現状把握を行うことです、
はい、
まずは就業規則ですね、就業規則で労働時間の取り決めがどうなっているか、それがテレワークに馴染む内容になっているか、などまた情報セキュリティに関するルールがどうなっているか、
うん、
会社の情報を社外にどこまで持ち出していいのか、万一落としたり紛失した場合の対応をどうするか、情報が漏れないようパスワードの設定や管理をどうするか、そういった整備状況の確認です、
はい、
また会社から離れた場所で仕事をするための道具がどこまで揃っているか、うん、といった点です、
はい、
4つ目は導入計画の策定です、
はい、
これまでに洗い出した現状から整備しなければならない課題が明らかになると思いますので、それらを順次整えていくことが必要です、
はい、
5つ目は実施環境の整備です、
はい、
4つ目で策定した計画に沿って順次環境整備をしていくことになります。さっきに申し上げた就業規則の改定ですとか、会社のコンピューターにアクセスするための通信手段の構築、社員に持たせるパソコンの購入などがあります、
はい、
パソコンについては会社でセキュリティ対策をしっかり施したものを貸与するということをお勧めします、
はい、
また最近はパソコンの中にデータが残らない、会社のパソコンを遠隔で操作して会社のパソコンにしか更新した文書ファイルが残らないと、これはシンクライアントというんですけども、そういったパソコンやそのような通信サービスもあります、
はい、
その他にグループウェアといいまして、お互いのスケジュールを共有するインターネット上のサービスや、同時に複数の人で意思疎通が図れるビデオ会議のアプリなどを用意しておくことも大切だと思います、
はい
はい、6つ目は導入前の研修や勉強会です、
はい、
関係者の理解をしっかり深めるということが大事です、
はい、
そして7つ目として、試験導入を行って8つ目にその評価をして必要な改善を図るんですが、最初に申し上げた目的に沿って評価項目を決めておくことが必要です、
はい、
評価項目は誰でも同じ判断ができるように定量的なものも必要ですが、実際に利用した人たちの感想ですとか、メンタルの具合などの定性的な項目も含めておくと良いと思います。
はい、では実際に運用している先行企業などの実例というのはありますかね。
そうですね、総務省のホームページにテレワーク情報サイトというのがありまして、先行的に導入した企業の取り組みの工夫など非常に生々しい話が書いてありますので、ぜひご参考にしていただければと思います、
はい、
今年は国の支援策も充実しておりまして、国の生産性革命推進事業で挙げられている3つの事業、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、 IT 導入補助金の3つですが、これらの中に今回の新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えようと、前向きな投資をする事業者の皆さん向けの特別枠というのがあります、
はい、
テレワーク環境の整備をする場合に優先的に採択をされるということになっています、
うん、
また厚生労働省の働き方改革推進助成金テレワークコースというものもありますので、これからのテレワーク環境を整備していこうかとお考えの事業者の皆さんは、ぜひこれらの補助金や助成金の活用も視野に入れてみられてはいいのではないかと思います。
今回はですね、テレワーク導入に関する手順や企業をサポートする新策の情報などを伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの中陣和人さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。